ではお伝えしてまいりましょう。はじめは世界人権宣言60周年のご案内です。育てよう一人一人の人権意識、思いやりの心、かけがえのない命を大切に。12月4日から10日までは人権週間です。世界人権宣言は基本的人権と自由を尊重し確保するために、世界のすべての人と国が達成すべき共通の基準として、昭和23年1948年12月10日の国際連合総会で採択され、今年で60周年を迎えます。人権は人が人として生きていくために守らなければならない基本的権利です。自分がかけがえのない存在であるように、他人もかけがえのない存在です。12月4日から10日は人権週間です。この機会に人権について考えてみましょう。20年度人権週間協調事項。女性の人権を守ろう。子どもの人権を守ろう。高齢者を大切にする心を育てよう。障害のある人の完全参加と平等を実現しよう。ブラック差別をなくそう。アイヌの人々に対する理解を深めよう。外国人の人権を尊重しよう。HIV 感染者やハンセン病患者などに対する偏見をなくそう。刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう。犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう。インターネットを悪用した人権侵害はやめよう。ホームレスに対する偏見をなくそう。性的指向を理由とする差別をなくそう。なお、性的指向とは、性的意識の対象が異性、同性、または両性のいずれかに向かうかを示す概念です。性同一性障害を理由とする差別をなくそう。北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう。人身取引をなくそう。以上です。次に、人権週間の行事。東京都等主催行事。1、公演と映画の集い。日時は12月1日月曜日午後1時半から5時半まで。内容は公演松平定友アナウンサーと映画オールウェイズ続3丁目の夕日上映。当日直接武蔵野市中町 3-9-11 武蔵野市民文化会館へどうぞ。先着1354名です。2、トーク&コンサートと映画の集い。12月10日水曜日午後1時半から4時45分。内容はトーク&コンサート、白鳥恵美子歌手と映画芙美子の海上映です。当日直接渋谷区宇田川町 1-1 渋谷 CC レモンホールへどうぞ。先着2084名です。どちらも費用は無料。お問い合わせは東京都総務局人権部、電話 5388-2588 番、ファックス 5388-1266 番へどうぞ。なお、託児がありますが予約が必要です。それから手話通訳、要約筆記があります。次に、夜間人権ホットライン。弁護士が相談を受けします。個人の秘密は厳守します。1、区主催。12月9日火曜日午後5時半から7時。相談専用電話番号 5273-3648 番。相談時間は15分程度。費用は無料です。お問い合わせ先は本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番です。 2. 財団法人東京都人権啓発センター主催。12月5日金曜日午後5時から8時。相談専用電話番号5808-1915 番、または1916番。相談時間は10分程度。お問い合わせ先、東京都人権啓発センター、電話 3871-0212 番です。続いて、中央図書館水曜上映会。恵み、引き裂かれた家族の30年。日時と上映時間です。12月10日水曜日午後2時から88分。上映内容は、横田めぐみさん拉致事件を中心に北朝鮮拉致問題を家族の視点から描いたドキュメンタリー。 制作2006年アメリカ、監督クリス・シェルダン&パティ・キム。費用は無料。当日直接会場へお越しください。下落合 1-9-8 中央図書館です。電話 3364-1421 番。先着100名です。それから人権啓発パネル展、こちらは12月3日水曜日から12日金曜日午前8時半から午後5時まで、ただし土曜日日曜日を除きます。9日火曜日は午後7時まで、12日金曜日は午後4時までです。会場は区役所本庁舎1階ロビー。内容は人権啓発等パネル、人権作文、子どもたちが育てた人権の花の報告パネル、他の展示です。お問い合わせは本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番へどうぞ。ところで人権に関する相談をお受けします。人権擁護委員は法務大臣から委嘱された民間の方で、新宿区には現在12名の委員がいます。1月の第1週を除く毎月第1・第3金曜日の午後、区役所第1分庁舎2階で実施している人権身の上相談などさまざまな活動を行っています。人権に関する悩みをご相談ください。区の人権擁護委員の方々です。継承を略して50音順にご紹介します。飯島康文、井上美奈子、岩佐忠道、加藤茂幸、金井茂彦、河野恵美、佐野栄三郎、中村博子、野尻信恵、山口幸子、六田文秀、若林康子。以上です。お問い合わせは本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番までどうぞ。次に中学生の人権作文、平成20年度全国中学生人権作文コンテスト東京都大会。時代を担う中学生が人権尊重への理解を深め、豊かな人権感覚を身につけてもらうことを目的に、東京法務局、東京都人権擁護委員連合会の主催で実施されました。区内の応募作品7校802編の中から区代表3作品と参加校の優秀賞7作品が選ばれました。区の代表作品は東京都大会251校32,044編応募で、次の各賞を受賞しています。東京都大会優秀賞の作品と各賞の方をご紹介します。東京都大会優秀賞、心の支え、有家隆さん、牛込第二中学校2年。東京都大会作文委員会賞、後悔していること、浦中亮さん、四谷中学校3年。また人の立場に立つことの大切さ、秩父美里さん、西戸山中学校3年。各校の優秀賞、命の尊さ、私たちにできること、川島由紀子さん、牛込第一中学校2年。いつか一つに、桜井美奈子さん、牛込第二中学校3年。心の声、金井真由さん、四谷中学校3年。身近なところに、沼尾美龍さん、落合中学校1年。平和な社会へ、小島萌奈さん、新宿中学校2年。共に生きる、今住霞さん、西戸山中学校3年。内なる障害を克服したい、チョ・イエジーさん、東京韓国学校中等部2年。以上の方々です。作文を選考した新宿地区人権擁護委員選考委員会の公表です。区内7校から802編もの応募がありました。日常の中で体験したことを新鮮な視点で捉え、感じたことやこれからの自分の在り方を素直で感性豊かに表現した作品が多く、深い感動を覚えました。それでは作文をご紹介します。東京都大会優秀賞、心の支え、有江隆さん、牛込第二中学校2年。私の弟は昨年手術を受けた。耳の整形手術である。弟の耳は片方は普通だが、もう一方は形成不全で音も聞こえないのである。その上、弟は言語障害も負っているのだ。母によると妊娠中に飲んだ薬が原因らしい。さらに生まれた時は耳だけでなく指にも障害を負っていたそうだが、その指の障害は 赤ちゃんの頃に手術したらしい。そのため私は母にその話を聞かされるまで気づかなかったが、後で弟の指を見てみると確かに手術をした跡が残っていた。指の手術は赤ちゃんの頃でもできた。しかし耳の手術はできなかった。それは赤ちゃんの体力では手術に耐えられないからだそうだ。耳の手術はそれほどに大変な手術なのだ。そして弟が小学5年生になり、やっと手術を受けられることになった。手術は夏、冬、春休みの3回に分けて行われた。手術の際、母は弟の手術が終わるまで食事も取らずに何時間もの間ずっと待ち続けていた。母はもちろん弟のことが心配だったからだろう。しかしそれ以外にもそうする理由があったのだと思う。母は弟に申し訳なささを感じていたのだと思う。自分が妊娠している時に薬を飲んでしまったから弟は障害を負ってしまったと私に言ったことがあった。そして母は自分の処理で弟に辛い思いをさせてしまったととても後悔していた。しかし本来ならばこの後悔はさらに大きかっただろう。その心を軽くさせたのは周りの人たちの理解や協力だったのだと思う。弟は先ほど書いたように耳の障害のほかに言語障害まで負っている。だから昔は他人とのコミュニケーションが取りづらかった。しかし言語障害といってもそこまでひどいものではなかった。しっかり聞けばだいたい言いたいことは理解できた。そのため両親は弟を普通の幼稚園に入園させた。その時はとても悩んだそうだが、普通の幼稚園に行かせた方が弟には良い影響を与えるだろうと考え、私の通う幼稚園に入園させたそうだ。しかし両親は弟を入園させたものの、集団生活に馴染めるだろうか、友達ができるだろうかなどいろいろな不安を抱いていた。そんな不安を和らげてくれたのは幼稚園の先生方だった。先生方は弟のことをとても気にかけていろいろなことをしてくれた。中でも弟と友達になってくれる子がいたことが両親や先生方にとって一番安心したことだと思う。そして弟はその後大きな問題もなく幼稚園を卒園することになった。しかし幼稚園を卒園したら次は小学校である。両親はまた大きな不安を感じたが、その不安を和らげてくれたのもやはり先生方であった。特に弟が1年生の時の担任の先生は弟のことをとても気遣ってくれて、さらに弟の障害のことをうまく他の子に説明してくれたおかげで友達もでき、いじめられることもなく弟は普通の子として遊ぶことができたのである。そしてある時担任の先生から言語障害を持つ子供に言葉の発し方や言葉の意味、言葉の使い方などを教えてくれる言葉の教室を紹介され、そこに弟は通うことになった。そのおかげで弟との会話も前より一層理解しやすくなってきた。さらに言葉の教室の先生が弟と同じように耳の障害を持った人の話をされ、その人の整形を担当した医者を紹介してくれたのである。そしてその医者が弟の3回にわたる手術を担当する先生になったのだ。両親は言葉の教室の先生が紹介してくれた医者だからこそ信頼することができ、弟の手術を任せられたのである。そして今弟は手術も無事成功し、友達と元気に遊んでいる。最近子肉らしく思うこともあるが、それもちゃんと成長している証拠なのだと私は思うようにしている。私は周りの人たちの協力や理解があったからこそ両親はここまで弟、そして私を育ててこられたのだと思っている。これは極端な話だが、もし周りの協力や理解を得られていなかったら、不安や後悔に耐えかねて心の病になったり、私たちを育てることを放棄していたかもしれない。周りの人たちの協力や理解を得るということは当事者にとってとても大きな心の支えになるものなのである。例えばもし皆さんの近くに障害を持った人がいたとする。ある人は好奇の眼差しで見るかもしれない。ある人は避けようとするかもしれない。 しかし私は皆さんにそんなことでなく相手とできるだけコミュニケーションを取るようにしてほしい。じっくり話などを聞いて相手のことを少しでも理解してあげてほしいのだ。相手のことを理解してあげることによってその人の心の支えになってあげてほしいと私は心の底から思っている。以上、作文をご紹介しました。詳しいことの問い合わせは本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番までどうぞ。以上、世界人権宣言60周年のご案内でした。続きまして、住宅まちづくりコーナーです。まず、都市計画案の広告縦覧。内容は、東京都市計画都市再開発の方針、東京都市計画住宅市街地の開発整備の方針。1、縦覧。期間は11月28日金曜日から12月12日金曜日まで。縦覧場所は都庁第二本庁舎21階北側、東京都都市整備局都市計画課、また本庁舎8階区都市計画課。2、意見書の提出。住民・利害関係者で意見がある方は11月28日金曜日から12月12日金曜日の間に意見書を提出できます。提出先・お問い合わせ先は郵便番号 163-8001 西新宿 2-8-1 東京都都市整備局都市計画課、電話 5388-3213 番です。次に、都市計画の決定縦覧。西富久地区、富久町、新宿5丁目、新宿6丁目の一部、告示決定10月30日。内容、地区計画第一種市街地再開発事業、高度利用地区、高度地区、防火地域及び準防火地域。縦覧場所は本庁舎8階都市計画課都市計画係、お問い合わせ先は本庁舎8階地域整備課、電話 5273-3844 番です。こちらまでどうぞ。以上が住宅まちづくりコーナーでした。続きまして、子ども教育コーナーです。人形劇、12月6日土曜日の午後3時から。対象は小学生以下の方50名。上演作品は劇団小さいお城のアッパウッパオッパカッパの子供たち、それと北風と太陽。費用は無料です。当日直接西落合 4-13-17 西落合図書館へどうぞ。電話 3954-4373 番です。こちら先着順となります。次に、子ども環境教室、動物の自己防衛。12月20日土曜日午後2時から4時まで、1時半から受付をします。対象は小学生の方24名。内容は、恐竜や身近な動物がどのようにして身を守ってきたのかを学習します。発見探究科学クラブナヌーク。費用は無料。申し込みははがきかファックスに記載例の通り記入し、12月17日までに必ず着くように。郵便番号 160-0023 西新宿 2-11-4 エコギャラリー新宿2階環境学習情報センターまでどうぞ。電話 3348-6277 番、ファックス 3344-4434 番です。こちら先着順です。なお、会場もこちらです。以上、子ども教育コーナーでした。変わりまして、平成21年度予算見積もりの内容をお知らせします。区では現在、平成21年度の予算編成作業を進めています。今回は20年度から23年度第一次実行計画で取り組む事業、各部が創意工夫を凝らして企画する新規拡充事業プラスワン事業の一部について、予算見積もりの概要と金額をお知らせします。予算編成過程と情報公開の流れは次の通りです。予算編成方針を発表、20年9月1日。9月上旬から10月上旬、各部の予算目途額の算定。10月上旬から11月上旬、各部で予算見積書の作成。11月上旬、各部が予算見積書を財政課へ提出。11月上旬から中旬、各部長から区長へのプレゼンテーション。情報公開は11月25日。 12月下旬区長査定、21年1月中旬予算案の決定、1月中旬から2月上旬予算書の作成、そして2月中旬予算案の区議会への提出、情報公開は2月下旬と以上です。では事業をご案内します。まちづくり編1、区民が自治の主役として考え行動していけるまち。地区協議会活動への助成2100万円、地域課題解決に向けて活動する地区協議会10地区への事業助成、また地域センターの整備、戸塚地区9億1549万7千円、戸塚特別出張所等区民施設の建設、平成22年2月開設予定。次に、2、誰もが人として尊重され自分らしく成長していける町。私立認可保育園の整備5億3054万円、高田馬場第一保育園建設事業助成3億9353万6千円、中落合第一保育園建設事業助成9604万8千円、旧中落合第一保育園園舎解体工事4095万6千円。学校施設の計画的整備、西富山地区中学校3億8449万5千円、新宿西富山中学校の建設平成23年4月開校予定。また歯から始める子育て支援体制の構築6335万4千円、2歳から5歳児を対象に復活物シメント布を無料で実施。続いて3、安全で安心な質の高い暮らしを実感できる町。地域密着型サービスの整備8億9171万6千円、小規模特別養護老人ホーム整備助成2億2400万円、小規模多機能型居宅介護施設整備助成2億9106万6千円、認知症高齢者グループホーム整備助成3億7665万円、また特別養護老人ホーム等の整備2億9700万円、特別養護老人ホーム等建設助成、特別養護老人ホーム定員81人、ショートステイ定員9人。仮称新宿仕事センターによる支援7億450万9千円。新たに仮称新宿仕事センターを設立し、就労意欲があっても就労に結びつかない障害者、高齢者、若年、非就業者の就労を支援。就労支援の推進4148万5千円。高年齢者就業支援事業助成2054万2千円。仮称新宿仕事センター運営助成等6億4248万2千円。また、建築物等耐震化支援事業1億9339万1千円。耐震調査、計画及び耐震補強工事等助成1億8119万円。耐震技術講習会及び啓発活動等1220万1千円。災害時地域本部の非常電源設備の整備2億5233万6千円。災害発生時に地域本部となる各特別出張所が円滑に活動できるように機能を強化。次に4、持続可能な都市と環境を創造する町。プラスチックの資源回収の推進3億8177万9千円。週1回の資源回収、年間回収予測量2500トン。玉川上水をしのぶ流れの創出の推進2億6485万9千円。新宿御苑散策路の総延長およそ540メートルを3年間、21年度から23年度に区間を分けて整備。21年度は中央区間240メートルの整備工事、東側区間120メートルの実施設計。続いて5、町の記憶を生かした美しい新宿を創造する町。魅力ある身近な公園づくり基本計画の策定1136万1千円。区民に愛される魅力ある公園を目指し、魅力ある身近な公園づくり基本計画を策定。6、 多様なライフスタイルが交流し、新宿らしさを創造していく街、歌舞伎町ルネッサンスの推進3,143万1,000円、歌舞伎町版タウンマネージメント組織への活動助成等2,644万4,000円、歌舞伎町来外者調査498万7,000円、歌唱文化芸術基本条例の制定795万8,000円、文化芸術の街新宿の実現を目指し条例を制定。平成21年度予算見積もりの内容の途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。テープをそのまま裏返して引き続きお聞きください。